シネマクティフ東京支部の補正配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。今日は高速道路家族について話します。
はい。
この作品は、2023年4月21日公開の韓国の映画で、128分ですね。
うん。
で、現代がハイウェイファミリー。はい。まあ、同じですかね。
そうですね。はい。
で、監督がイ・サンムン。映画で、映画 .com 的には過去作は載ってなかったですね。で、脚本も同じですね。
うん、
で、映画 .com の説明を読むと、ホームレス一家と裕福な夫婦の偶然の出会いが思わぬ事件を引き起こす様子を描いた韓国発のスリラー映画ということです。スリラーなのかっていう。
まあ確かに。
スリラーの、まあまあスリラー、じゃ最後スリラーかもしれないですけど。はい。
はい。
じゃあこの感想をごとけいさんからお願いします。
はい。僕も、松さんもそうだと思うんですけど、結構前なんですよね、これ見たのが。
そうですね。僕は4月25日に見ました。
僕も多分その辺だったんで、ちょっと思い出しながらにはなっちゃうんですけど、で、まあでも、見た当時のその全体的な感想としては、まあ韓国映画で、しかも、まあ、ラグランスさんが紹介してくださったように、その、ラー・ミランが出ているっていうのもあって、まあ主演ですよね。ほぼ主演っていう感じで。すごく期待はしてたんですけど、まあちょっと期待以上のものはなかったかなっていう感じではありましたね。まあ面白かったんですけど、なんか、この予告ちょっと見直してみたんですけど、パラサイトの次はこれだみたいな、そんな、触れ込みだったんですけど、ちょっとそこまでは行ってないなっていう感じでしたね。まあ話題にもそんなになってないですし。まあ確かに似てる話といえば似てるかもしれないですけどね。で、まあ特に僕が期待してたのは、やっぱりラー・ミランの名演技を期待してたんですけど、別に演技が良くなかったとかそういうことではないんですけど、まあ演出の部分もあるのかなっていう感じで、そこまでこの演技が良かった、すごかったみたいなところはなかったかなって。もちろん上手いのは上手いなっていう感じでしたけど、そんな感じでしたね。
まあ、そんな特殊な役でもないですしね。
そうなんですよね。だから、いつもっていうか、まあ僕らが見てきたラーミランの演技でいくと、まあ大体おばちゃんっていう感じのね、の演技が多かったんですけど、役が多かった。だから、どっちかというと、妖精というか、笑いを取るというかね、面白い人みたいな、ちょっと、推しが強いおばちゃんみたいなね、感じとかだったんですけど、今回は普通に、まあそういうこともなく、まあ年はそれ相応でしょうけど、子供を亡くしてる母親という、そういう役で、どっちかというと暗いところというかね、暗い過去があるというか、悲しい部分を持った人ということで、そんなになんか、笑うとこももちろんあったんですけど、今までの感じとはちょっと違ったし、まあ、期待してたのとちょっと違うといえば違うかなっていうとこはありましたね。でも、悪くはなかったかなっていうところですね。演技的にものとしては。あとは、他の人の演技で言うと、まあ、その主演というかお父さん役ですよね。義勇という名前でしたけど、チョンイルという方の演技もまあ良かったかなというふうに思いましたけど、ただ、僕は、これは演出があんま良くなかったんじゃないかなっていうふうに、多分注文通りの演技はできてる感じはするんですけど、まあ、後で気になった点として話すんですけど、なんか、この親父が本当にダメな親父にしかやっぱり見えなかったというところが強くって、そこがあんまりうまくいってないかなってちょっと思ったところですね、話として。あとは、やっぱ演技で言えば、やっぱ、韓国映画やっぱり子役がやっぱすごいですよね。今回もそのお姉ちゃんと弟と二人子役ね、いましたけど、で、キャスト見てもちょっと調べてもこう名前が出てこないんでわからないんですけど、特に弟の役の子が僕はやっぱすごいなと思って、あれはやっぱりいつもやっぱ子役、あれぐらいの小学生上がるか上がらないかぐらいの子供の子役ってすごいいつも韓国映画で大事だったりするんですけど、今回のこの子も、いや、すごいなっていうふうに思いましたね。あとは良かった点で言うと、まあ印象的なのは、満月、めちゃくちゃでかい月が出るシーンとかありましたけど、あんなでかくないだろうって、本当は、いうふうな、覚えてます？覚えてないですか？
理科、全然覚えてないですね。
あ、あの、 高速道路、まあサービスエリアにまだいる時の1日目か2日目ぐらいかな、キャンプしてて。時になんか、うん、なんかね、音楽かけて子供たちと、まあ家族でみんなでなんか外出て、踊ったりとかなんかしてた瞬間、うん、そういうシーンが確かあって、そこでなんか満月がすごい出てるんですけど、めちゃくちゃデフォルメしたでっかい満月が出てたっていうね、そういう象徴的なシーンありましたけど、
うん、
あのシーンとか良かったですし、あとはまあ、韓国映画あるあるですけど、やっぱ食事のシーンは良かったですかね。まあ、いつもお腹を空かせてるっていうところもあって、カップ麺食べたりとか、またその、ラーミランの家に行って焼肉を食べさせてもらったりとか、いうところとかすごい良かったなっていう感じですね。あとはもう気になった点になっちゃうんですけど、やっぱりその、家族の父親ですよね。その、サービスエリアにいるホームレスの家族の父親の描写が、特にその過去に関するものが少ない説明不足かなってちょっと思っちゃった部分があって、まあ借金したっていうかなんか騙されて、闇金なのか何なのかちょっとわかんないですけど、それで借金すごいしてホームレスになっちゃったみたいなことっぽいんですけど、どこまで彼に非があるのかとかその辺がちょっとよくわからないですし、
はい。
で、プラスなんか、まあ、あんまりこいついい人間じゃないなっていうか、平気で人を騙すような感じ、それは元々なのか、その騙されてからなのかわからないですけど、そういうところとか、あとはちょっと病気っぽいところもあるっていうふうに僕は見てて思って、だから、もう、あんまりその描写が、だから彼はこういうふうになってしまってるけど、騙されて過去にそういうことがあったから、仕方ないなとか、かわいそうだなっていうような説得力がちょっと僕が欠けてたかなっていうふうに思って、本当に僕は、こいつクソ野郎だなっていうふうにしか思えなくて、だから家族は、まあ、お母さんとかね、子供たちは別に普通というかまともで一生懸命生きてるんだけど、もう親父がだらしないっていうか、しっかりしてないから、路頭に迷ってるって感じがしてしまって、で、まあ途中から彼だけば習慣されて、ラーミランの家族の元で暮らすじゃないですか。子供たちと奥さんと、
はい。はい。
で、でも戻ってくるっていう、そういう話なんですけど、もう戻ってくんなよって思っちゃったんですよね。やっぱり、早くのたれ死ねよって僕はずっと思ってて、そういう風に見ちゃったなってところがあって、そこはまあ、そういう風に見るのが良かったのか悪かったのかちょっとあれですけど、あんまうまくいってないんじゃないかなっていう風に思ったところですかね。あとは、まあ、ちょっと気になったのは、まあ、これは、意図的に描いてるかどうかわかんないんですけど、まあ、お父さんがその、逃げて、奥さんのとこに来て、一緒に帰ろうみたいな風に言うシーンがありますよね。ラーミランのお店の前で。はい、で、はい、あそこで、まあ、奥さんがやっぱ一緒に行けないってことで、まあ、謝るシーンがあるんですよね。っていうかなんかその奥さんが謝らなきゃいけないかなって思っちゃったぐらいで僕は。いや悪いのこいつだしなって普通に思ったりとかして。なんかその映画の流れ的に、その女性に謝らせてるっていうところですよね。その、まあ韓国は特に男尊女卑、日本と同じで結構ひどいところあるじゃないですか。なんかそれが、まあ意図的なのか、ちょっとわからないですけど、女性に謝らせてるっていうのが、なんか、謝る必要は僕はないなっていうふうにすごい思ったりとかしましたね。まあ気になったといえば、それは演出なのかわからないですけど、別にそんなに不思議なシーンではないと思うんですけど、あそこで謝るっていうのはね、一緒に暮らせないから、もう、まあ帰ってくれっていうか、別れてくれみたいな感じですよね。っていうのをちょっと思ってしまったところはありましたね。まあ、で、その奥さんが謝るのに対して、それと比較してラーミランはすごい強気で、逆にこの子たちのことを面倒見ないって言うんだったら、あんたが出てってみたいな風に、旦那さんに言うところとか、それはそれでちょっとひどいなって思いましたけど、まあでもすごい強気に描かれてるっていうのも対照的でしたし、あとはそうですね、これ韓国映画あるあるかもしれないですけど、やっぱり警察が無能っていう感じですよね。その、詐欺をしていって、全然捕まえれないっていうのもあるし、そのお父さんが逃げたけど、3人ぐらいで追いかけるけど普通に逃げられるとか、その後も全然捕まえれてないみたいなところですかね。いうところは、まあ、 よくある感じで描かれてましたね。
うん。
うん、あとね、気になったのね、あれですね。火事になっちゃうじゃないですか。
はい。
で、奥さんをかばって、でしたっけ、
うん、
お父さんが上に乗っかって助けるみたいな感じでしたっけ、
はいはいはいはい、
うん。で、奥さんだけ確か生き残るんですよね。
うん。
あんな燃えてて生き残れるかなってちょっと僕は思ったところはありましたね。
うん。まあ。ちょっと火事が取ってつけた感じするん
ですね。そうですよね。
うん。
うん。あ、これ火事になるだろうな、みたいな風にね、ちょっと思う。
もうちょっと早めに気づくだろう
な。そうそうそうそう。
うん。
はい。そんな感じですかね、僕は。
はい。
はい。
ありがとうございます。はい、じゃあ、次は僕ですけど。
はい、お願いします。
もう僕も1ヶ月ぐらい前に見て、
はい、
あんま覚えてないんですけど、
うん、
印象としてはまあ、普通かなっていう感じで、
うん、
まあ、そのダサくって感じではないと思うんですけど。
そうですね。悪くはないと思いますけどね。う
ん、はい。でも別に、そんな面白くもなかったなっていうか。
そうですね。
っていうか、なんか、何が言いたかったのか、ちょっと僕はよくわかんなかったですね、最後まで見て。
確かにね。うん、
この作品を通して、
うんうんうん、
だからそのパラサイトだったらその明確にそのなんか貧富の差みたいなとか、
うんうん
うん、描いてたりするじゃないですか。別にそういうのをちゃんと明確にしろとは思ってないですけど、はいはい、この作品を通じて何を感じればいいのかよくわかんないなってちょっと思っちゃったんですよね。
なるほど。
だってさっきおとげさんが言ったみたいに、その貧しいっていうかまあキャンプしてる人たちはちょっと悪く描いてるから、
うんうんうん、
なんか同情しづらい状況になってるし。そうです
ね。まあ、悪いことしてますしね、実際。
はい。
うん、
まあ、旦那さんのキャラとかちょっと、気に障るような感じじゃないですか。
そうですよね。うん、なんか、もう、仕方なくやむにやまれず、なんか、ちょっとお金を恵んでもらって騙してっていう感じでもなくて、
うん、
なんかしょっちゅうやってんだろうな、こいつみたいな感じなんですよね。
う
ん、
しかも、その、騙されたっていうのはかわいそうなんですけど。
うん。はいはい。
その旦那さんがね。うん、そのお金を騙し取られたっていうのはかわいそうですけど、まあ、社会保障とかないのかっていうところもあるし。
まあね、そうですよね。
それに、もうわからないくらい、
うん。
意識がない感じでもないじゃないですか。別に、
うん。
その知能的にそこはわからないから、
うん。
仕方なく貧しくっていうか、そのセーフティーネットに気づかない人たちも多分日本でも結構いると思うんですけど、
はいはい。
そういう、人たちでもないから。
そうですよね。
それも別に頼ってないし。
うん、
なんで彼らが、そういうのを全部やめて、
うん、
返答生活になってるのかもよくわかんないっていうか。まあ、韓国ではそういうのあんまないのかもしれないですけど、ないことないと思うんですけどね。
いや。
社会保障制度
は。結構ね、うん、いや、それはもちろんあると思いますし、うん、そうですよね。
うん。まあだから、でもまあ、旦那さんはあれなんですけど、家族のその奥さんと娘さんについては、
うん、
悪い人じゃないし、
はいはい。
というかまあ被害者だと僕は思うので、うんうんうん、そこについてはまあ描けてるかなとは思うんですけどね。はい、旦那さんに振り回される。
あ、そんな感じは確かにありますよね。
うん、うん、うん。それであとはそのラミランと出会って、
うん。
だから、ラミランも別に裕福な家庭では全然なくて。
そうなんですね。最初、すごい金持ちっぽく見えた
んですけど。金持ちっぽく出てくるんですけどね。
そうでもないっていうところですよね。うん、
で、こっちとしては、その、パラサイトの、この次は、みたいな、イメージがあるから、余計引きずられちゃうんですよね。はいはいはい、
確かに確かに。
でもなんかちゃんと見ていくと、まあ、商売やってるから、やってるし、そんな貧しくはないんだろうけど、
うんうん、
めちゃ金持ちでも別にないし、
うんうん、
しかもまあ、ちゃんと働いてる感じの。
そうですね。
人だし。なので、なんか、そこの対比みたいな話では全くない。
うん、うん。
まあまあ予告編の、だから、上げ方が良くないんだろうなとは思うんですけどね。
そうですね。そこで引っ掛けようとしてるとこはちょっと
あるん
です
よ、ね。してるんだけど、全然そういう話じゃないだろうっていう。
うんうん、
むしろ、だから、まあ、娘を亡くした人と、
うんうんうん。
まあその穴を埋めてくれる家族との交流の物語だから、は
いはい、そうですね。
はい。なんですけど、なんだろうな、僕はそこも別に、あんまり感動はしなくて。
うん、うん。まあ、僕もいい話だなとは思いましたけど。
うん。何なんだろう。なんか新しさも別にそんなになかったんですよね。
うん。
うん、
まあ、ちょっと、なんだろう。お金にそんなに困ってなくて。
はい。
しかも自分が息子だったかな。もう亡くしてて、
うん。
で、路頭に迷ってる家族が目の前にいたら、
うん。
まあ、うちに住んでいいよって、まあ、言うかなっていう、そういう流れですよね。
そう。
うん。
だから結局、まあだから、 穴埋めるように彼らをかくまって、
はい。
生活して、そうこうしてるうちに旦那さんが来て、
うん。
で、一回追い返したけど、また来て、火事が起きるっていう話じゃないですか。うんうんうん、で、多分、まあ、人によってはそのラミランと息子とかの、娘とかの交流、あの、字を教えたりしてるところで、
うん、あ、はいはい、
感動するのかもしれないですけど、
はいはいはい、
僕はその物語のストーリーが結構予想の範囲が全然超えなかったし、
う
ん、
そうですね。
で、亡くなった理由もなんかそんなによくわからないから、
うん、
なんかどういう穴の埋め方を知ってるのかっていうのがわかんなかった、
はいはいはい。
ただいることが、まあ、彼女、ラミラにとって、
うん、
あの、プラスになってるんでしょうけど、
うん、
そこの部分がどう作用してんのかっていうのが、その心の動きみたいなのがちょっと伝わってこなかったというか。う
ん、そうですね。うんうんうん。
だからなんか、記号的な描写で全て終わってる気がしたんですよね。
確かに。
で、さっきも言ったように火事も追ってつけてるし、
はい、
あんな殺し方あんのかと思ったし、そのキャラクターの。
はいはい。
いや、それ助けてんの感動するんですけど、うん、そもそもあいつが来たからあれ起きたし。
まあまあそうなんですよね。
全然いい話でもないかなと思うし、ね、
うん。
まあ、韓国映画でもこういう作品あんだなっていうところじゃないかっていう。
そうですね。確かに。
うん。やっぱだから、ヒューマンドラマみたいになっちゃうと、
うん。
まあ向こうも感動させることを目的にする部分あるじゃないですか。やっぱ作る気ても。
はい。
なんか自分が本当に言いたいことを伝える映画以外、
うんうん、
なんか結構中途半端になっちゃうんじゃないかなって
気が。確かに。
ブレちゃうというか、
うんうんうん、
いい話風にしてるだけっていうか、うん、それってやっぱ伝わってくるから。まあ
うんうん、そうですよね、
うん。
都合よく話作ってるなっていうのは分かっちゃうし。
そうそうそうそ
う、
うん、こうした方が感動するよねとか。
そうそうそう、
うん。それにしても、旦那さんがちょっと、いや、なんか、悪すぎますよね。
そうですよね。もう完全にダメなやつなんですよね。
ちょっと、同情の範囲を超えちゃうんですよね。
そうなんですよね。ちょっと悪いことしすぎだなっていう。
うん。ああいう状況になったことに対してはすごいかわいそうだと思うんですけど、
うんうんう
ん、それ、だからといって許されるかっていうところの範囲を超えちゃうし、
うんうんうん、
その、自分が大切なはずの妻にとか、娘とかに対しても、そのなんか、あんまり大事にしてない感じもあるから、
うんうん
うんうん、あんまなんか同情もできなかったんですよね。
そうですね。まあなんなら別にあそこで殺さずに、ちゃんと服役して帰ってきましたでやり直しますみたいな方がなんかいい話な気がします
ね、うん。あ、そうですね。確かに。
うん、その間、
うん。
そうそう、再出発みたいなね。
うん、うん。そう思いますね。
あれですね、子供も生まれてましたよね。奥さん妊娠して
たん
ですね、
そうそうそうそう
確かね、うん。赤ちゃん生まれてみたいなところですよね。うん、
あれ子供ってもともと二人いたんですっけ。
そうですよ。二人いて、三人目ですよね。
もう一人
ですよ
ね、うんうんうん。あの、怪我したじゃないですか、一回。あの、運んでて、下敷きになっちゃって。
はいはいはい。あ、はいはいはい。息子ね。
あの、うん、はい。あの出来事があったのは、やっぱ、うん、ミランと、ラミランと旦那さん、ラミランの旦那さんとが揉めることを誘発するために起こしたんですね。
まあそんな感じですね。
そういうことか。
うんうん、だから、奥さんは、まあもちろん旦那さんもそうですけど、息子を失ってるんで、うん、もう子供を失いたくないみたいなところがあって、
うん、
より、まあ旦那さんに強くきつく当たるみたいなね、うん、シーンでしたよね、うん。でも、旦那さん的にはどうしようもなかった感じしましたしね、本当にあれは。
うんうん、そうです。あれ、なんだっけな、おとぎやさんの国際、東京国際映画祭で見た韓国映画あったじゃないですか。
はいはい。
なんかあの、中国から、はいはい、中国人で韓国に帰化した人、うんうん。
ありましたね。
少年の話。はい。それもなんかあんまりイマイチだったんですよね。
そうでしたね。うんうん。
だからなんかやっぱ、さすがの韓国も、こういうヒューマンドラマだとやっぱなかなか難しかったですね。
うん、
思ったりとか。あれ、なんて名前だったかな。
なんか、ジャージャー麺みたいなのありましたよ。出てくるやつですよね。違うか。あの、ジャージャー麺じゃなくて、ご飯に、うん、麺じゃなくてご飯だったかな。
お
ぉ。麺に、ジャンケじゃなくて。
だから。ジャンケかな。
うん、うん。
違うか。
いや、
ジャンケじゃないですか。
チャンケか。
チャンケですね。
チャンケ、はい。
多分。うん、
僕さっき、ジャンケかなんかって言った。
ああ、は
い。チャンケ。うん、
2020年の、東京国際映画祭でやったですね。それも結構いまいちだったんだよな。
面白くはないことはないんですけどね。
うん。
だから、やっぱ、 韓国映画に対するハードルが上がっちゃってるところもありますよね。絶対面白いと思って見に行っちゃうんでね。
はい、そんなどうすかね。
あとはこの映画とは関係ないんですけど、はい、まあサービスエリアが最初に出てくるじゃないですか。
うん。
まあほぼ日本と同じなんだなっていう感じでしたね。
ああ。
高速道路のサービスエリア。
ああ。まあ、
なんかもう本当に見たことあるような感じで。うん。
そうですね。車降りてたらトイレとかと、
まあ、食事するとこあるとかね。
うん。
なんだろう、まあ、シャワー浴びれるとこがあったりとか、寝るとこは仮眠室みたいなのね、ある大きいサービスエリアもあったりとか。うん。
アメリカだとあんまないですよね。高速道路っていう概念があんまない気がする。
ああ、あんまり見たことないですね。あれね。やっぱり日本と。
街の中にはあるそうですけどね。
うん、そうですね。まあ、作りとかが日本と似てるなってすごい思います
ね。似てますね。
あとあれ、この映画は韓国映画ですけど、多分、ラーミランはキリスト教じゃなくて仏教っぽかったですよね。なんか、そういうところになんかお参りみたいなのしてなかったですかね、なんか。
あ、覚えてない
な。あ、キリスト教じゃないんだなって僕はそういう、そこを見た時にそう思いましたね。まあまあ、わかんないんですけど。
あれでも韓国ってキリスト教って3、4割なんですよね。
あ、そんなもんですか。
はい。多分、前調べた時そんな、だから、あ、意外と多くないんだっていう。
あ、そうなんですか。
だった気がします。
ああ、まあ、日本よりははるかに多いけどっていう。
はい。はい。
ですかね。はい、なるほど。まあ、そんなとこですかね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、
はい、
今日は高速道路家族について話しました。また聞いてください。お願いします。
お願いします。